皆様、おはようございます。クーラです。今回はですね、6月22日土曜日に収録しております。ですね、まあ、6月22日、前回も言いましたが、今日はですね、攻殻機動隊アライズのですね、公開日及びネット配信日でございます。というわけでですね、先ほど早速見ました。ネット配信がですね、午前10時からということでですね、9時半ぐらいにですね、PS3 とかバンダイチャンネルをチェックしたらですね、まだ来てないんですよね。で、あれと思って公式サイトを見てみたら、午前10時からということで、10時まで待ったらですね、ちゃんと10時ぴったりにですね、更新されまして、で、PS3 の方を見てみたらですね、PS ストア見てみたらですね、値段だけは出てたんですけど、肝心の、ファイルの方がなかなか来なくてですね、この間2分ぐらいなんですけど、なかなか来なくてですね、バンダイチャンネルに行ったら早速出ていたということで、バンダイチャンネルで視聴いたしました。攻殻機動隊アライズ、全4部作のですね、第1部、ボーダー1がですね、公開されまして、50分ずつぐらいなんですよね。多分、後半は長くなるんでしょうけども、50分ずつ4部作ということで、今回もですね、50分視聴いたしました。ですね、原作、まあ、今回オープニングで少し話そうと思うんですが、ですね、原作攻殻機動隊っていうのはですね、警察の公安9課っていうですね、警察の特殊部隊が主人公たちのグループなんですけども、その中のですね、草薙元子少佐っていう人がいるんですけどね、今回はですね、そのグループが出来上がる前日談なんですね、グループが出来上がる、グループが起こる、アライズする、というですね、意味が込められているようです。というわけでですね、この第1部ではですね、その、草薙元子少佐が少佐になる前、草薙元子三佐の時のですね、ある事件についての話から始まるんです。少佐がですね、ある上司がいるんです。マムロ中佐っていう上司がいたんですけども、その人がですね、殺害されたと。で、何やらこれは気な臭いぞということで、いろんなグループとかいろんな人がですね、その事件について調べるんですけども、実は、っていう、まあそんな展開なんですけどね。ですね、まあまず、まあいろんなストーリーについて話すのもあるんですけども、ですね、過去作と比べて、やっぱり一番大きく違うのが、声が違う。そしてイラストが違う。このあたりがですね、最初は違和感がありますね。どうしても違和感があります。特にですね、やっぱ主要メンバーの声が違うっていうのはですね、やっぱり引っかかるところがありましたよね。本当に、一新したみたいで、多分一人も同じ人いないんじゃないかなと思うんですけども、声が違うんですよね。最近過去作、前の作品をですね、見直していたので、余計ですね、その声が違う、イラストが違うっていうのがですね、違和感がありました。どうなっちゃうかなと思ってたんですけども、見終わりまして。いやー、お見事でした。お見事でした。ですね、50分どうなっちゃうかなと、最初新キャラも多いしね、いろんなこう新しい事件だし、情報いろいろ見せて、見せるだけで終わっちゃうかなと思ってたんですけども、うまくですね、さすが攻殻と。まあ、これはまたちょっと後で話しますけども、さすがですね、ちゃんと一本完結のですね、ストーリーに仕上げてくれました。その話もしますが、今回のですね、作品のポイント、一番注目したのはですね、記憶。でございます。記憶。皆さんの記憶。どうですか？思い出とかいろいろありますけども、その記憶です。攻殻機動隊の世界ではですね、サイボーグ化。作品中では擬態化って呼んでいるんですけども、多くの人がですね、もう擬態になることができるんですね。部分的にでもあり、全体でもあり、サイボーグ化、擬態化することがもう普通となった世界なんです。そこでですね、主人公、草薙元子三佐もですね、もうほぼ全身擬態、全身擬態って言っていいのかな？なんですけども、そこでですね、記憶がポイントになってくるんですね。過去作ではですね、相手とか敵のですね、記憶をいじったり、視覚を奪ったり、まあ、ハッキングするんですね。そういうふうに相手をですね、こう、操作するとか、侵略する的な描写はたくさんあったんですけども、今回はですね、何やらですね、この主人公草薙元子三佐が 記憶を何やら操作されているのかというストーリーがですね、続いていくんです。で、実はですね、それが事件の根幹にですね、関わってくるんですけども、その描写がですね、また面白いんですよ。今まで相手に対して使う場合は、あくまでこう、主人公の視点、なんだろうな。操作された側の描写がなかったんですよね。あ、記憶を書き換えられたとかですね、資格を奪われたみたいな描写があんまりなかったんですね。ただ今回はですね、本当に奪われた、資格を奪われた記憶を操作された側が、どんな心境になるのか、どんな対処をするのかっていうのがですね、主人公をそういう境地に追い詰めることでですね、描写されていてですね。これがまたですね、うまいなと。そしてですね、またそこにまつわって周りの人も集まってくるんですよね。あの時のお前はお前じゃなかったのかみたいな感じで、まあこの辺は見てもらいたいんですけども、まあ1話でですね、大体の人が揃います。大体の人がですね、事件に対処するためにやってきてですね、いろいろ起こすんですけども、それぞれですね、またね、信念があったりとかですね、それぞれかっこいいんですよね、かっこいいんですよね。でですね、まあ見てください、見てください。この辺はですね、まあ原作知ってる知らないというのもあるでしょうしね。でもですね、押しておきたいのは、先ほども言いましたが、単発この50分でですね、一本の作品として出来上がっているということです。最初にですね、各キャラいろんな少しずつちゃんと説明されまして、それぞれの人がどういう狙いでこういう行動をしているのかっていうのがですね、ちゃんとわかるんですね。で、自分は過去作を見ていたからと思っていたんですけども、ちゃんとこう、まっさらな気持ちで見てみたらですね、ちゃんと全部説明があるんですよ。俺はこういうことがあってちゃんと、ここに来たんだとかですね、この事件に担当することになったんだとかですね、それぞれの動機がちゃんとわかるんですね。キャラが多めの割にはですね、ちゃんとそれぞれのしたいことが分かって、しかも今どういう状況になってるのかっていうのがですね、いつの間にか説明されてるんですよね。なんかそこがすごい自然に説明されちゃいまして、気づいたらですね、あ、うまいなと。うまいなと。過去作を知らなくてもこれちゃんとわかるようになってるんだなっていうのにびっくりいたしまして、そういう意味でですね、ちゃんと50分、1本完結してるんですよね。紹介から始まって一つのある大きな事件をですね、ちゃんと区切りがつくまで50分で終わらせた。ねえ、お見事でございますよ。今までの攻殻機動隊見たことあるリスナーさんいらっしゃるでしょうかね。攻殻機動隊って基本的に全部1話完結の作品になっているんです。2クールのアニメとかをやってたんですけども、基本的に1話完結で進めていって、でもですね、少しずつこう話が進展していって、最終的にこうクライマックスになるんですけども、ちゃんとこれもですね、攻殻機動隊アライズも4部作ということで、どういう展開にするのかと思ったらですね、一本一本ちゃんと完結させていくようで、この第1部、ボーダー1のですね、事件もですね、なんともかっこいいですね。収束を見せるんですね。それもですね、知らない人もぜひ見てもらいたいなというところで押しておきます。今後もですね、第2部はですね、第1部はですね、結構こう事件を扱ってサスペンス的な展開だったんですけども、第2部はですね、よりアクション寄りになるという、話が出てまして、さらに第3部はもっとなんかすごいことになるみたいなことをですね、制作者側が言っているようで、気になりますね。ちょっとまだ公開日とかはわからないんですけども、期待して待っていようと思います。いやー、今後ですね、クーラー気になりますという感じですね。気になります。あとはですね、惜しいんですけどね、攻殻機動隊アライズ、なかなかですね、注目度がそんなに高くないような気がするんですよね。ツイッターとか見ててもですね、そんなに見ないような気がしてですね。ぜひですね、これ攻殻機動隊を知らなかった人、気になってたぐらいの人もですね、ぜひこの作品もですね、見ることができます。十分初めてでも見ることができる形になってますので、気になった方はですね、ぜひ見てみてください。ですね、多分ネット配信はですね、1週間期間があるみたいなので、ちょっとちゃんと確認してないんですけど、何回も見返すこともできますし、ちょっと1回じゃ難しいかもしれませんけどね、見ることができますので、おすすめでございます。いやー、攻殻機動隊ね、 面白いね。さすがです。まだですね、過去作で見てない、見返してないやつがあるので、それも今後見ていこうと思いますが。いやー、ライズですね。今後期待しております。そんな感じでですね、実はですね、この前秋葉原にですね、出張に行ってきたんですけども、そこでですね、最近はもう広角機動隊、広角機動隊、少佐少佐、立ちこま、笑い男っていう頭になってますんでね、そういうグッズを探してたんですけども、なかなかですね、秋葉原でさえもなかったなぁと考えてみたらもう10年も前の作品ですからね、なかなかきついかなと。新しくですね、今回アライズも出たということで、アライズのグッズが出てくるかなぁと、赤い立ちコマはですね、あれデジコマって言うんですけどね、デジコマが出てきたりとか、今後ですね、なんか出てきてくれないかなと期待しているところでございます。グッズが欲しい、何かこうですね、手元に形のあるものが欲しいってですね、悩んでたらですね、東さん、ツイッターでですね、東さんっていうですね、もうプラモとかフィギュアに関しては任せてくれっていう人がいましてね、自分がこうツイッターでグッズがないなんて嘆いてたらですね、最近はリボルテック山口で立ちコマが出ましたよ、去年の12月に出ましたよとかですね、他にも古いけどこういうのもありますよって教えてくれまして、今はですね、その一番新しい立ちコマのですね、フィギュアが気になっております。気になっております。ですね、なんていうんですかね、テーマが広角機動隊ってテーマが結構重いというか、ですね、未来と、あとは擬態と、いろんなのが融合されてですね、非常に面白い話になっているんですけども、そういうね、難しい話のこう、シンボルとして立ちコマとかがいるとですね、いいですよね。まあまあ、その辺はなんかすごい抽象的な話になりましたが、グッズが欲しいと。そして今、立ちコマのリボルテック山口をですね、ナンバー126をですね、買おうかどうか、ポチろうかどうか迷っているクーラでございました。そんな感じでですね、いや、期待以上の作品でございまして、興奮しているクーラでございました。オープニングでですね、さらっと話そうと思っていたんですが、ちょっと、熱く話してしまいました。今後はですね、広角機動隊っていうテーマでですね、一回撮りたいなと思っておりますので、まあもう少し経ったらですね、収録しようと思っております。ぜひですね、興味ある方は、お便り等々お待ちしております。それではですね、本編始めていきましょう。オープニング長くなってしまいましたが、本編はですね、お便りを紹介しようと思います。6月前半のですね、なんだっけ、雨の日にすることというメールテーマで募集いたしまして、いくつか、送っていただきましたので、その紹介をしましょう。あとはですね、後半、今期アニメ、来期アニメについてですね、話そうと思います。ちょうどですね、6月も末、もうそろそろもしかしたら来期アニメもですね、始まってくると思いますので、そろそろですね、紹介しなきゃなということで、注目作品にですね、絞って、紹介していこうと思っております。いやー、今期ですね、春アニメ、熱いアニメがたくさんありましてね、その中のこう、ベスト3をですね、今のところ、まだ最終回を迎えてないですけどね、ベスト3を紹介しようと思います。あとはですね、来期アニメもですね、この3本に大注目っていう3本とですね、あとはまあたくさんあります。あと10本ぐらいかな、注目作品をですね、紹介していこうと思います。それでは、本編行ってみましょう。クーラ×さんの一人ぼっちラジオ、こちら、パーソナリティのクーラ×さんです。ぼっちらは、ゲーム、アニメ、本などなど、何でもありの一人トークポッドキャストです。よろしくお願いします。ということでですね、お便りをいただきました。どうもありがとうございます。ですね、6月の前半のメールテーマ、雨の日にすること。雨の日にすることということで募集いたしました。6月だから5月の末にですね、関東が梅雨入りしたということでですね、おやおやこれはと思ってメールテーマにしてみたんですが、 全然降らなかったということでですね、ちょっとタイミングがずれたかなと思ったんですが、こうやってですね、ポッドキャストでこう公開するタイミングで、まあ、各地でこう雨が降ったり、また湿度高くて暑くなったり、まあ、交互みたいですけども、雨の季節が本格的にやってきたようで、まあ良かったかな、結果的に良かったかなという感じでございます。皆さんどうでしょうね、雨の日にすること、決まってますかね。まあ雨だからじゃあこれしようっていうのが決まってなくても、でも振り返ってみるとこう、じゃあ部屋でするとなったらこれかなとか、でもまあなんとなくこう傾向が出てるかもしれませんね。そして雨の日にすることとは言いましたが、必ずしもですね、こうインドアなことじゃなくても、あえてこうアウトドアに、これしますっていう人もいるかもしれませんね。そういうのも非常に面白いと思います。自分はですね、こう、雨ならまあいいかなって言って、こう、インドアになってしまうタイプなので、イメージはですね、インドアでいたんですけども、考えてみたら、こう、雨の時こそ、みたいな、外でやるものもあるかもしれませんよね。どうですかね。今、こう、言っては見たものの思いつかないんですけども、まあそういう人がいたらですね、ぜひお便りいただきたいなと思います。でそんな感じでですね、今回お便りいただきました。ありがとうございます。前回もですね、いただきました、デンスケくん。雨の日には部屋の掃除をします。外に出られないなら部屋の中を少しでも快適にします。もう、論理的。なんと論理的なのでしょう。部屋の掃除をしますということでね、ありがとうございます。自分もですね、部屋の掃除したいんですよね。いつもこう、したいなと思うんですけどね。外、雨降ってるなと。外出られないなって、外出なくていいなって思った時に、ふとこう部屋を見るとですね、いろんなとこ気になったりしますよね。わかります。家事ってこう、どうしても、まあ、字の通りですね、家のことと書きまして家事ですから、インドアじゃないとできないんですよ。で、まあ、外に出られなくて家にいるんだったら、まあ、家のことをするっていうのは自然な流れでございましてね。部屋の掃除いいですよね。自分もですね、今こう、埃がこう、ちょっと溜まってきたので、そろそろ掃除しないとなと。週1ぐらいでこうやってるんですけどね、それでもこう、ね、気になってくるときありますよね。掃除したいとこですよね。で、こう自分ですね、定期的な掃除はまあいいとしてもですね、さらにもう少し定期的にですね、模様替えでもないんですけど、荷物とか物をですね、減らしたい衝動に駆られるんですよね、定期的に。まあ、結構自分がですね、物持ちしちゃうタイプでございまして、なかなか物が捨てられなかったり、ついついこう物を買っちゃったりするタイプでですね、どんどん増えていっちゃうんですよね。そうなってくるとですね、あそこがこう気になるなってこうなってくるんですよね、だんだん。そうなるとですね、定期的に捨てるんですけども、今もですね、段ボール1個分のですね、あるものがですね、あるものっていうか、いろんなものがですね、気になっておりまして、それをどうしようかなと考えているところでございます。皆さんもですね、家事をするときはですね、まあ雨の日、雨が降ったらじゃあ家事をしよう、ポッドキャストでも聞きながら、なんていう感じでやるといいかもしれませんね。お便りありがとうございました。そしてですね、もう一人いただきました。エニグマさん、ありがとうございます。エニグマさんはですね、プラモを組み立てますということでですね、エニグマさんプラモ作りがですね、非常に好きということで、あとはですね、ツイキャスとかをやっててもですね、たくさんコメントいただきましてありがとうございます。プラモですね、自分のですね、ツイッターを見てるとですね、もう皆さんね、プラモを、まあガンプラとかですね、買ってですね、もう積むのが当たり前みたいな人ばっかりなんですよね、ばっかりなんですね。そうなってくるとこう、いざですね、普段は外でしたいこともあるけど、雨の日なら部屋の中、それならと、視界に入ってくるあの箱がですね、人によってはこうタワーになっているあの箱がですね、手を伸ばしたくなるんでしょうね。いいですね、プラモ。自分もですね、今いくつかですね、部屋に溜まっておりまして、やりたいところなんですけども、なかなかですね、他のこともやっちゃったりしますよね。プラモな、自分ですね、これで聞いて思い出したんですけども、ですね、ちっちゃい頃、小学生ぐらいの時にですからですね、プラモに手を出し始めまして、当時ですね、 なんだろうな、武者ガンダムでいいのかな、違うか、 SD ガンダムか、 SD ガンダムシリーズであるですね、ガンプラを組み立てたんですよ。一つ、二つかな、あるガンプラを二つこう組み立てたんですけども、でその形はですねよく覚えてるんですよ。あの一つはですね、例えば紫で、ちょっとこう頭はですねこうポルナレフ状になっててですね、であの前列にはですね五つのこう色が丸い、多分宝石をイメージしたようなですね、前列に五つの色のついた丸がですねついてるとかですね、いくつかこう特徴は覚えてるんですけど、あれがなんていうやつだったか思い出せなくてですね、時々こう悩むんですよね。当時ですね、こうどうですかね、皆さんもあのガンプラを始めた時って、もちろんあのアニメを見て、もしくは何かこう原作に触れて、あ、ガンプラが欲しいってなる人ももちろんいるでしょうけども、そうじゃなくて単純にガンプラを組み立てたい、あ、これかっこいいなって言って組み立てたくなったものたくさんあると思うんですよ。で、そういう流れでこう組み立てたものって、なんかこう原作の思い出とはまた別の思い出があるじゃないですか。そういうのをですね時々思い出したりするんですけども、そいつのですね名前がですね思い出せなくて、かつこう画像もどう検索したらいいかという感じでですね悩ましいんですけども、まあ、そんなことをですね思い出したりしました。皆さんもですね、プラモデルどうでしょう？あれじっくりね、じっくりこう時間かかるものですからね、雨の日とか腰を据えてやりたいですよね。自分はですね、こう、今窓を開けるとですね、カンカン照りなんですよね。まあもちろん晴れててやってもいいんですけども、次雨の日があったらですね、組み立てようと思っております。エニグマさん、ありがとうございました。そんな感じでですね、お便りいただきましてありがとうございます。雨の日ね。自分もあの冒頭でも言いましたけども、メールテーマ出しておいてですね、自分も雨の日はこういうことするんだよなっていうのは決まってないんですよ。特にないんですよね。で、こう振り返って考えてみたらですね、雨の日何するかなって振り返ってみたらですね、自分はですね、コーヒーを入れるんですね。豆を引くとこはまだやらないんですけども、粉をですね用意しまして、フィルターも用意しまして入れるんですよね。ゆっくりお湯を入れて、砂糖は少しだけ、そしてですねコーヒーを入れた後は本を片手にですね優雅な時間を過ごすわけです。今のはですね8割ぐらい嘘ですけどね。まあ、そんな感じでですね、たまにはおしゃれクーラーでもいいじゃないか。そんな感じでですね、コーヒー入れますね。コーヒー入れることが多いですね。あの、なんていうんですかね。普段あの、インスタントとかですね、もう入れたりするんですけども、でも結構引いた豆で入れることが多くてですね、まあ、ゆっくりこうお湯を入れるのがですね、一人で勝手にうまくなってたりするんですけどもね。コーヒー、あの、じっくり入れる、なんていうかね、儀式、な感じがするじゃないですか。コーヒーを入れるって。いくつかこう道具を用意して、で、ゆっくりね、どうしてもこう早くできないじゃないですか。早くできないから、一つ一つのことを順々にこなして、ゆっくり入れて、よし、出来上がったっていう一連の儀式がですね、なんていうかこう、時間を贅沢に使っているなっていうのがよく伝わるというか、その、コーヒー自体も好きなんですけども、その儀式がですね、また好きだったりするんですよね。いいね。おしゃれな時間過ごしたいねって言いながらですね、あの、今 T シャツのですね、袖を肩までまくりながら熱い熱い言いながら収録してるんですけどね、どこがおしゃれだよと、どこが優雅だよという感じなんですけども、そんな感じでございました。コーヒーね、この季節そろそろアイスコーヒーを用意したいなと、深入りの粉をですね、用意しまして、アイスコーヒーも作りたいなというとこなんですけども、アイスコーヒーね、ちょっとめんどくさいんですよね。氷用意したりとかね。あの、ドリップタイプの、例えば1リットルとか2リットルとかのあれで、あの、水出しでアイスコーヒーできるやつがあるんですよね。今年買おうかなと思ってるんですけども、まあ、そんな感じでですね、急にどんどん雨からずれていますが、どうでしょう皆さん。雨の日にすること、思いついたらですね、ぜひ 今後もですね、お便りお待ちしております。そしてですね、ここで先に告知しておきますが、6月後半のメールテーマも、出しております。6月30日までですね、私の癖ということでですね、メールテーマ募集しております。早速ですね、お便りもいただきましてですね、これもまた7月に入ってから紹介しようと思います。私の癖ね。まあ、いろいろあるかと思います。ぜひよろしくお願いします。そしてですね、もう一つ、今回ですね、普通オタもいただきました。ありがとうございます。ですね、ケンタロスイマジンさん、ありがとうございます。去年ですね、ガリガリ君コーンポタージュ味、通称ガリポタの時にですね、お便りいただきました。それ以来ですね、自分もあの時食べて、さらにもう一回再販されたじゃないですか。今年入って何月ぐらいだったかな、再販されて、それもまた食べたりしてですね、相変わらずコーンポタージュだなと思ったりしたクーラでございます。当時もありがとうございました。メールですね。久しぶりにメールします。ガリガリ君コンポタお便り以来になりますね。いつも楽しく聞かせていただきます。さて、ぼっちらグルメ食い倒れ企画提案です。おー、ありがとうございます。グルメ企画ですね。楽しみにしております。来たる7月28日、米沢、山形県は米沢市ですね。米沢で。Y1 グランプリ2013が開催されますと。もう5年ほどになる町おこしイベントですということでですね、リンクを見させてもらいました。参考にリンク貼りました。米沢にぜひお越しくださいませということで、お便りありがとうございます。でですね、早速見てみたんですよ。米沢のね、Y1 グルメグランプリということでですね、まあ町おこし、そこまでこうですね、イベントではないんですけども、町おこし的イベントをやっておりましてですね、いろんなですね、食べ物があるわけですよ。皆さんどうですか？米沢といえば、そう、米沢牛でございます。もう米沢牛のステーキ丼とかですね、いや、これうまくないはずないだろうみたいなですね、写真も載ってましたり、他にもですね、お米ですね、お米とかですね、いろんなですね、ラーメン、どれもうまそうだな。でもやっぱり米沢牛、牛肉を使ったですね、料理がたくさん紹介されておりまして、行きたい。7月28日日曜日、雨天でも決行ということでですね、頑張っておりますね。いやー、毎年ですね、こういうイベントはですね、混むので、まだ悩んでおりますが、ぜひですね、行きたいと思っているところでございます。ケントスイマジンさん、ありがとうございました。そんな感じでですね、お便りもいくつもいただきましてありがとうございます。次回はですね、私の癖ということで、他にもお便りもお待ちしております。それではですね、前半お便り紹介いたしました。後半はですね、今期とか来期アニメおすすめの作品とかですね、見てこれは良かったよっていう作品をですね、紹介していこうと思います。チェインバー、彼は何と言っている？エイミー可愛いと言っている。ぼっちら。というわけで、皆さんアニメは好きですか？ということでですね、後半はアニメの話していこうと思います。いやー、アニメね、話したい。非常に話したい。ですね、毎回、まあ、このポッドキャストもですね、一週間に一度ということでですね、話し始めておりますが、作品によってはですね、これについてぜひね、たくさん話したいっていうのもあるんですよね。でもですね、他にもこう話したいことがあってまた悩んだりするんですよね。なんかこれをですね、他のメディアで話したいなと思うんですけどもね、でもネタバレの問題とかもあって、そうだな、やっぱりブログかなっていうところになっているクーラでございます。ブログかタンブラーかなっていうところで悩んでるんですよね。ちなみに話したいっていうのは水星のガルガンティアなんですけどね、話したいんですよ。いやー、まあ期待以上のですね、展開を見せております水星のガルガンティア、今期のですね、まあやっぱり一番注目作品でしょうね。今期始まる前、4月ね、始まりましたけども、その前からですね、これは、鳴子花春先生のね、原案じゃないか？イラスト担当ということでですね、 これは見ないとねと思って見てましたけどね。いやー、期待以上のですね反応、そして自分もですね楽しませてもらいました。いやー、最近ネタバレにもな、ネタバレはなしでいきましょうね。すごい展開になってきましてね、クライマックスに向けてすごい展開になってきてですね、最初は銀河同盟、宇宙銀河同盟のですねレド少尉主人公がですね地球にやってきて、さてどうなっちゃうのかと、この二つの世界観をどうやって結びつけて終わらせるのかと思ったらですね、まさかこんな結ばせ方、そしてさらにですねまだ最終回まで来てないのでね、どんなオチにしてくれるのかと楽しみにしているところでございます。今期はですね、水星のガルガンティア、一押しでしょうね。一押しでございます。ぜひですね、見てない方はですね、どこかで配信もあるかもしれませんし、DVD、ブルーレイでもいいですし、ぜひですね、見てみてください。そしてですね、あとはですね、今期そう。今ですね、水星のガルガンティアはこう、注目していた作品だと言いましたが、実はですね、2本、あんまり注目していなかったんだけども、今期ベスト3に入れたいという作品がですね、あと2本入ってきております。そのうち1本はですね、働く魔王様でございます。働く魔王様。どうでしょうね、見てる人いますかね。前回ですね、前期、魔王優がですね、来まして、魔王アニメかと言われて、ですね、今期もですね魔王アニメが来ましたよ。働く魔王様ね、勇者もいて魔王もいて、さてどうなるのかなと思ったらですね、現実でこう魔界からですねこっちの現実界に来ちゃって、魔力が弱まった魔王とか勇者がですね、さてどうしようかといった時にですね、とりあえず日常生活をこなそうじゃないか、そこからこう世界征服なり魔王討伐を狙おうじゃないかというスタンスのですねキャラがいるんですけども、これがですねなんでこんなに面白いかなっていうぐらい面白いんですよね。なんだろう、今のところ考えてるのはですね、地味にリアルなんですよね。地味にリアル。設定とかのタイトルはですね、魔王とかですね、そのファンタジー寄りの話をしてるんですけども、現実世界でこう、過ごしてる間はですね、なんか地味にリアルなんですよ。特に魔王がですね、マクドナルドっていうですね、まあ、ファーストフード店でですね、ファーストハンバーガー店でですね、アルバイトしてるんですけども、そのあたりの話とか、他のですね、恋愛模様とかですね、まあ、そのあたりがですね、中途半端にリアルで、またこう、リーダー、先輩、なんていうかな、まあ、いろいろですね、見どころが、ありましてね、面白いんですよ。どれもですね、また面白くて、笑えちゃうタイプのですね、面白さなんですよね。これはですね、おすすめでございます。そしてですね、こちらも、まあ、注目してなかったわけじゃないんですけどね、そこまで期待はしてなかった作品、波打ち際の室見さんでございますよ。室見さん。いやーもうね、第1話を見た時からですね、オープニングといい、そのはちゃめちゃなテンションといいですね。面白いんですわ。しかもですね、また室見さんのね、博多弁がね、いいですよね。いいですよね。もう、可愛いんですよね。可愛い。あとですね、冷静な主人公のですね、拓郎くん、たっくんですね、がですね、またいいスタンスだったりして、で、周りもまた悪の濃いキャラがですね、いろいろ展開していくわけですけども、でもですね、合ってるんですよね。みんなのこのテンションと面白さ、なんだろうな、常にこう、笑ってるタイプのキャラがですね、みんな面白い雰囲気を出していてですね、面白い。笑っちゃう面白さでございます。室見さんもですね、最初どうかなと思ってたんですよ。まあ設定人魚ということでですね、そうかそうか、今度は人魚できたかとか勝手に思っていたんですけども、いやこれ面白い。ぜひですね見てみてください。今期3本はですね、水星のガルガンティア、働く魔王様、波打ち際の室見さんをあげたいと思います。他にもですね、これ悩みました。他にもですね、いくつか候補ありますよ。ゆゆしきもですね。ゆゆしきの作り込みもですね。よくあのクオリティで作ってくれたと思います。そしていろいろ組み合わせたりとかですね。いやー、いいね。まあ、ゆいもいいんですけどね。やっぱりゆずこかな。というところでございます。ゆゆしき。原作もですね、読んでるんですけどね。いやー、よく、いい映像化してくれたなと、太鼓判でございます。そしてですね、あとは悩んだのがですね、働く魔王様とですね、 並べておすすめしてもらいました。俺の青春ラブコメは間違っている、通称俺ガイルですね、これがですね面白い。これもですね、最初あのラノベ原作でね、まあ、特にこう、うん、注目するとこもないし見ないかなと思っていたんですけども、これもですね本気おすすめということでちゃんと見ましたよ。そしたらですね面白いんだなぁ。なんていうかですね、主人公のこのひねくれ具合がですね、出てて、でも周りのこの、ああ、もう主人公がね、なんだかんだこう、ネクラなんだけども、ひねくれてるんだけども、主人公がまたいいとこもあってですね、たまりません、たまりません。ひねくれたメンバーの中で、いやー、いいキャラしております。でですね、で、俺がいる見ててですね、思ったのが、原作を、読みたいと思いましてね。原作を読みたいと思いました。いろいろですね、アニメこう見てきて、特にラノベ原作のアニメを見てきてですね、まあそれぞれこうアニメとして面白いかどうかって今まで考えたことはあったんですけども、今回ですね、この俺の青春ラブコメは間違っているを見てですね、正直、主人公、引きがやくんのですね、ネクラな発想はですね、正直くどいです。くどい。なんでそこまでひねくれているんだっていうくどさがですね、アニメに出てしまいまして。で、いろいろですね、こう、なんというかな、映像で見せる作品にそこまでこう腰を折らなくてもいいじゃないかっていうところがですね、あるんですよ。で、これもですね、これについてですね、原作者さんがですね、ツイッターで言っていたんですけども、アニメはですね、客観的に見せる。ようになっていると。視点が客観的になっていて、いろんなキャラのですね、いろんな気持ちが出ているんだけども、原作はですね、主観、引きがやくん視点なんですね。そうなっているということで、アニメではこう、引きがやちょっと暗すぎるぞっていうのが強調されてしまいましたが、原作だったら多分引きがやくん視点でいろんなものを見て、その流れのまま読み進められるんじゃないかなと。くどいと思わずに彼の、彼の世界を楽しめるんじゃないかなと思いましてね、気になってるんですよね。なんか今説明したらなんか変だったような気がしますが、なんかですね、こう、アニメとはまた違う、彼の良さが多分この作品の、魅力なんだろうなと思った時にですね、原作を読んでみたいなと思ったわけですよ。俺の青春ラブコメは間違っている、見てない方はですね、ぜひおすすめでございます。そして、なぜあの名前が出てこないと思った方もいらっしゃるでしょう。今回ですね、この二大巨頭、私の中でですね、二大巨頭があるんですけども、これはですね、ツークールということで、ベストには外させてもらいました。日本はですね、進撃の巨人、そしてレールガンですね。とある科学のレールガン S ですね。この2本ですね、入れたかったです。ベストに入れたかったんですけども、ですね、どちらもですね、熱く語りたいところなんですけども、今回ですね、見送りました。まあ、今期、ね、ワンクールものを、今回はですね、ベスト3として上げさせてもらいました。いや、進撃の巨人はですね、今ちょうどこう真ん中ぐらいなんですけどね、後半、自分原作をですね、これぐらいまで読んだんですよ。この中盤ぐらいまで読んだので、後半ですね、原作を知らない、原作の展開を知らない中でですね、クオリティで見せてもらったらどんだけ面白いんだと、期待している作品でございます。そしてレールガンもですね、まあ、一期も見ましたけども、クオリティとですね、自分はもう圧倒的三坂美琴ファンなんですけどね、この2期はですね、もう三坂美琴激推しで来てますのでね、もうどの話を見ても三坂美琴が出てくるということで、たまりません、たまりません。もうですね、1話の時点でですね、1話の時点でですね、あれを撃ち落とすあのシーン、もうですね、鳥肌立ちますよね。たまりませんでした。他もですね、いろんなかっこいいアクションシーンもありますけども、今ちょうど中盤ぐらいでですね、こう、まあ、ツークールものにありがちな、ちょっと緩くなるかなという展開になってるのかな、なってるんでしょうかね。はい、そんな感じでですね。まあ、そこもまた面白いところで、ツークール目も楽しみにしている2本でございます。来期はですね、来期でまたこう、新しいのが来るので埋もれてしまうかもしれませんが、まあ、この2本はですね、身を切る思いで、外させてもらいました。でも注目していますよというところでございます。はいはい、ではですね、後半のパート2はですね、来期アニメについて紹介、そして、話してみようと思います。 すいません、その右に家が、ぼっちら。というわけで、後半パート2、来期アニメについて話してみようと思います。来期アニメといえば7月から始まる夏アニメでございますが、もう6月も末でございます。来期アニメ、いろんなですね、作品紹介されておりますよ。で、今まではですね、自分もチェックしていたんですけども、大体ですね、こうネットのこうブログとか記事とかで確認していたんですが、今回ですね、ああ、この方法があったかと。まあもちろん普通に考えりゃあるだろうとわかるもんなんですけども、あるところからですね、あるところつかツイッターでですね、URL が流れてきて、あ、これ見てみようと思ったらですね、これいいなと。これ20分ぐらい見れば、大体来期のアニメわかるなと思いながら見ておりました。ニコニコでですね、来期アニメの紹介動画っていうのがあるんですよ。紹介動画。これがですね、まあ、情報量で言えば、なんていうかな、例えば監督誰とか、声優が誰とか、そのストーリーがどうとか、そういう情報はですね、少なめなんですけども、でも各、作品で公開されている PV だとか、その他いろいろオープニングだとかをですね、流す動画があるんですよ。でですね、これがなぜ良かったかっていうと、ジャケット絵と、やっぱり動いて声が入っているっていうのはですね、やはり圧倒的な差があるんですよね。圧倒的に違う。ジャケット絵がこう、例えばすごいかっこよく描かれていても、本作はこう逆寄りだとかですね、他にもですね、やっぱりジャケットとこうアニメで、イラストの雰囲気とか、声でやっぱり雰囲気変わったりするのが多いのでね。まあ、これはしょうがないことだと思うんですが、そのアニメーションの方を見て、実際見て、見ようかどうか決めるっていうのはやっぱ大きいことですよね。で、それをやっぱり動画で見るっていうのはいい方式だなと、改めて思ったわけでございます。で、ブログにですね、URL とかも貼っておこうと思いますので、気になった方はですね、見てみてください。そしてですね、まあ、ブログとかいろいろ見て、あとはですね、紹介動画を見て、その上でですね、それでもやっぱこの3本だなっていうのをですね、まずは紹介しようと思います。3本用意しました。前回ですね、3月の末にエースアニメコンテンツエキスポに行きましたけどね、まあ、その時と同じ3本でございます。1つ、物語シリーズセカンドシーズンですね。西尾維新アニメプロジェクト物語シリーズのですね、セカンドシーズンということで、化け物語、偽物語、傷物語に続いて、大晦日にやりました猫物語黒の後ですね、猫物語白、歌舞伎物語、花物語、おとり物語、鬼物語、恋物語ということで、化け物語に出てくるですね、ヒロインたちみんながですね、今回セカンドシーズンに入っております。最初化け物語で見せてくれたですね、彼女らの顔をですね、また改めて見ることができると思うと楽しみでございます。そしてですね、原作も読んだんですけども、それぞれですね、それぞれ見どころがございます。それぞれについて話したいんですけども、ぜひですね、見てみてください。配分的に2クール分やるらしいんですけど、配分的にはですね、1原作4話ずつ、1原作アニメで言う4話ずつになりそうですね。いろんなとこですね、期待してるんですが、歌舞伎物語で、迷いの、な姿がですね、出るらしいんですよ。あ、出ると思うんですよ。まあ、歌舞伎物語で迷いのあれを出さないわけにいかないだろうということでですね、それをですね、期待しているところでございます。他にもですね、それぞれ例えば A というキャラクターの物語のはずなのに、A というキャラクターがほとんど出ないみたいな作品もありましてね、そのあたりも見どころかと思います。この6本ね、待ちに待ちました。まあ、傷物語がまだ出てないとかありますけども、楽しみにしていこうと思います。そして、注目作品2本目は、宇宙天家族でございます。宇宙天家族。配給は PA ワークス。そして原作は森見富彦さん。四畳半神話体系とか、夜は短し歩け乙女の人ですね。そして、キャラクター原案が意外なところで、久米田浩二さん、絶望先生の人ですね。キャラクター原案。ちょっとですね、ムービーを見てみたんですけども、そんなにこう、 あの、久米田さんっぽさないかなと思ったら、でもやっぱり久米田さんっぽかったりして、その辺もですね、注目しているところでございます。有頂天家族ね、まあ、うん、内容は全然知らないんですけども、原作この前買ったんですけど、まだ読んでなくて、まあ全然内容知らないんですけども、でもね、まあこの3つがタッグを組んで、面白くないことがあろうかと。いう感じですね。ぜひですね、楽しみたいと思っております。有頂天家族です。そして、3本目。これですね、ちょっと悩んだんですよ。前回もですね、熱く語りましたけども、前回っていうのはですね、その、3月末のエースに行きましたっていう回でもですね、話したんですけども、3本目。ファンタジスタドール。ファンタジスタドール。もうですね、もう、かわい、なんていうか、こう、ふわふわかわいい女の子がですね、たくさん出てくるんですけども、そしてですね、PV を見たらですね、これ大丈夫かなって思っちゃう、やっぱり心配になっちゃうですね、感じだったんですけども、まあ、ぜひですね、皆さんもこの PV と等々を見てみてください。ただ、注目作品3本に入れましたというのもですね、監督が谷口監督ということでですね、コードギアスの監督なんですね。そしてしかもその監督がエースでですね、今回は、俺はいつも、まずは予算を考える。アニメを作るっていうのは、儲けるためにやるんだっていうことを言ってた監督がですね、今回は、まずはそこじゃないと。まずは予算を度外視して、メンバーを集めました。って言ったりとかですね、いろんなことにこう力を注いだよと。いろんなことをですね、今までできなかったことをやったよっていうのをですね、強調しておりまして、これは見ようと、絵に惑わされず見ようと思いましてね、まあ注目作品3本に入れております。物語シリーズセカンドシーズン、有頂天家族、ファンタジスタドール、この3本をですね、特に押しておきます。他にもですね、注目作品たくさんあります。ですね、主観で選んでいきますとね、定休の2期が来ます。いやー、あの、マシンガンハチャメチャショートアニメ、あれめっちゃ好きなんですけどね、定休の第2期やってきます。これ楽しみにしております。あとはですね、フリー、京アニさんがついに出してきました。ほとんど男の子が出てくる水泳部。夏らしいアニメがですね、やってきます。フリー。もう事前にですね、女性向けっていうのを前面にアピールしていて、女性でさえ少し引いてしまう感じだというのは聞きましたけども、フリー、ちょっと楽しみにしております。あとはですね、いろいろあるんですけどもね、これ、どうでしょうね。注目度がどれくらいかわかんないんですけど、私注目しております。原始圏2代目。原始圏2代目。ですね、注目しております。まあ、母校がうんたらかんたらっていうのもありましてね、原始圏は気になっているところなんですけども、原始圏2代目ね。原作がですね、随分女の子寄りの話になっていて、うんたらということなんですけど、まだ読んでなくてですね、アニメが先に来ちゃったという感じなんですけど、注目しております。あとはですね、本屋の店頭でずっとこれ気になったんですよ。タイトルも出て、イラストもね、なかなか特徴的で、気になっていたこの作品。私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い。これもですね、アニメ化しました。これもですね、いろいろ波乱を巻き起こしてくれそうですが、楽しみにしております。あとはですね、そうだな、そうだ、これ気になるのがですね、犬とハサミは使いよう。これもですね、まぁ、ちょっとエロ方面かもしれませんが、なかなかですね、面白そうだなと。まずその構図が面白そうだなと思っているところでございます。あとはですね、メジャーどころでしょうかね。最近先週月刊ヤングマガジンの話しましたけど、それに載ってました、ステラ女学院高等科 C3 部。これもですね、なかなか注目されているようで、PV 見たらですね、カウボーイビバップのオープニングを、まあ、インスパイアどころか、そのまま使ったんじゃないかっていうぐらいのですね、オープニングが出てまして、単純にかっこいいなと思いましてね、まあ少し見てみようかなと思っております。ステラ女学院高等科 C3 部。はい、内容は全然知りませんが。あとはですね、弾丸論破来ますね、弾丸論破。ドラマルモンがね、出てきたりとかね、しますよね。 ドマルエモンが出てきたりしますよね。うん、はい、ダンガノッパ注目しております。あとはですね、タマユラの2期、モアグレッシブがね、来ますね。これもですね、雰囲気が。好きな人好きですよね。自分1期を見たことないんですけどね、まあ気になっているところでございます。そしてですね、まあこれを新作と呼んでいいのかよくわからないのですが、ローゼンメイデンが、今回入ってきてますね。これはどういう経緯で改めて放送されるのかまだわからないんですけども、あえてこのタイミングで入れてきたっていうのも気になっておりましてね、見てみようかなと思っております。あとはですね、地味なところなんですけども、ノイタミの枠でですね、銀のサジ言ってなかったですね。銀のサジはもちろん注目しております、ノイタミナ。そしてもう一本ね、ノイタミナの2本目がですね、再放送が最近続いておりますが、今回の再放送は、あの花でございます。2011年春アニメ、あの花。まあ、夏をですね、テーマにしたアニメということで、いいタイミングで入れてきたなという感じですよね。いやー、あの曲をですね、この、7、8、9月でかけられちゃったらですね、それはもう震えずにはいられないでしょう。ぜひですね、まだ見ていないという方、再放送ぜひ見てみてください。さてさて、来期アニメについてはこんな感じでしょうか。それぞれですね、いろいろ話してみたい、そして調べてちゃんとですね、原作を読んでみたいっていうのもたくさんあるんですけども、まあとりあえずですね、おすすめとその他気になっている作品を紹介いたしました。そんな感じでしょうかね。ちょっと、今回はですね、今期アニメが駆け足になってしまいましたが、まあ注目度には変わりありませんので、皆さんもですね、気になる作品調べてですね、チェックしておいてもらいたいなと思います。それでは、今回は本編この辺で。だよ。はい、エンディングでございます。暑いですね。暑い。今もですね。暑いですね。もう先週ですね、エアコンチェックと言いながらエアコンを一回つけてしまったせいでですね、ポツポツエアコンを使っております。雨の時のドライっていうのが一番使うんですけどね。今日は単純に暑くて使いたいなと思っているところでございます。この前ですね、さくらんぼマラソン出ましたと言いましたけどね、一回こうやっぱ走り切っちゃうとですね、ちょっとこう気が抜けちゃったところもありまして、今プラス1キロぐらいになっちゃったので、ちゃんと締めないとな、気持ちを引き締めないとなと思っております。実はですね、ここ1年間の体重変動を見ますとね、去年の夏がですね、この1年だと去年の夏がピークだったんですよ。まあ、だんだん減ってきたということなんですけども、やっぱりそれもですね、去年のさくらんぼマラソンを走り終わった後気が抜けてですね、増えていたようなので、今年はですね、そこを持ち上げないように、ちゃんと引き締めてやっていこうと思っております。一番の点滴は、暑い時の、ビールですね。暑い。ビール飲みたいっていうこの誘惑に勝てればどうにかなると思います。まあね、さすがに飲まないっていうのはあれですけども、絞っていこうかなと思っているクーラでございます。皆さんもですね、夏、まあいろんなダイエットとか、まあいろいろ考えることあると思いますけども、まあ夏バテにはですね、気をつけてくださいね。なかなか夏バテ。もう一回夏バテになっちゃうとなかなか取り戻すの大変ですからね。食欲を戻すとか結構大変なんですよね。毎年一回夏バテになっちゃうとその後ずっと引きずってるようなイメージが自分はありましてね。皆さんも今のうちからお気をつけください。さてさて、そんな感じで今回いろんな話してまいりました。広角機動隊アライズからですね、お便り、そして今期のアニメ、来期アニメについてたくさんですね、皆さんももう聞いた方もですね、ああ、それ面白いねとかいろいろあったと思います。そんなあなたがですね、お便り送ることができます。そんなあなたにお便りを送る権利をあげようということでですね、お便りをお待ちしております。なんで今ちょっと開き直った。そんな感じでですね、私、ツイッターをやっております。@kulax3、クーラ ×3 でツイッターやっております。あとはですね、メールアドレスも開設しております。kulax3@gmail.com です。よろしくお願いいたします。そんな感じでですね、いろんなお便り募集しておりますね。そうそうそう。今募集しているのが、6月後半のテーマ、私の癖でございます。まあ、いろんなね、日常で出ちゃう癖もあれば、 こういうことが起こるとついこれやっちゃうんだよねっていう、たまに出てくる癖とかいろいろあるかと思いますが、その辺をですね、ぜひ一言でもですね、私こういうことしちゃうんですよとか、なんとかとか、もうその、単語だけでもですね、送ってもらえると、非常に嬉しいですので、よろしくお願いいたします。それではですね、今回はこの辺で切り上げようと思います。いろいろですね、話し足りないなと思っているクーラでございますが、やはり時間内に収めるというのも大切でございますので、この辺で。それでは、また来週。